観光事業の停止について、岡田龍之介氏、東東中2年、質問。全国の市町村には、特色ある自然や、旧跡を観光資源として利用化しているところがたくさんあります。茨城県でも、袋田の滝や筑波山なども自然を生かし、観光スポットとして発信しています。また、茨城といえば、水戸の納豆というように、特産品などもアピールしています。僕はより多くの人に、筑波未来史を知ってもらい、活気ある町になってもらいたいと思っています。筑波未来史には、郷土の偉人、阿弥陀林蔵がいました。そして、林蔵の生家のそばには、小貝川が流れています。さらに、春になると桜の綺麗な氷河石があります。TX を利用するお客様に、福岡石の花見、小貝川下り、林蔵生家の見学というように、筑波未来史の自然と歴史を感じる観光ツアーの事業化など、観光事業の推進について教えてください。市長答弁。市内には、福岡関の桜や、間宮林蔵生家、板橋不動院や、有志三百国記念館などの観光名所が多くあります。そのため、市内に限らず、秋葉原なども市内のイベントに積極的に参加し、広く市の観光名所をはじめとした市の PR 活動を行っています。次に、特産品については、当市には米やトマトなど安全で安心な農産物がたくさん生産されており、市場でも高い評価を得ています。市では、このような素晴らしい農産物や農産物を使った加工品のブランド化を行い、当市の特産品として PR し、市内や市外の多くの方々に食べていただく方法を生産者や JA、商工会などと協議をしており、さらに今後協議会を設置し、農産物や農産物を使った加工品を市の特産品として PR していく予定です。次に、岡田議員からご提案いただいた、市の自然と歴史を感じる観光の事業化についてですが、すでに年度当初より茨城県と市で勉強会を設置する方向で協議を進めています。勉強会の具体的な協議内容ですが、ワープステーション江戸や、間宮林蔵生家、つまり、さらに食文化など、地域資源の掘り起こしから始め、さらには近隣市町村の観光資源をも含めた観光ツアーの企画などを協議検討していくものです。その協議の中で、岡田議員のおっしゃる史跡文化財と小貝川下りを組み合わせるなど、好奇心を満足させるようなツアーを構成し提供することは、単なる観光だけでなく、自然に対する興味や環境に対しての意識を高めさせることにもなり、地域の活性化にもつながると思われますので、そのアイデアも参考にさせていただき、積極的に検討を進めてまいります。市としましては、今後とも市内でのイベントに積極的に参加し、広く PR するとともに、特産品作りを進めてまいります。合わせて市には、素晴らしい史跡や文化財、自然環境がありますので、これらの観光資源と自然環境を活かして、人を呼び込み、活性化方法などの検討を行い、 効果的な観光事業を実施してまいります。外国との姉妹都市について、津田遥議員、国務中3年、質問。先日、国務中学校にタイの学生が遊びに来ました。彼は日本語は話せませんが、英語は話せるようでした。しかし私は普段英語を使って話すことが少ないために、タイの学生に一度も話しかけることができず、貴重な体験を逃してしまいました。そこで私は自分にもっと英語力があったらいいのにという思いと、世界の公用語でもある英語の重要さを感じました。もし英語を話せれば言葉の壁を越えたつながりを持てることと思います。それにはタイの学生が遊びに来てくれたような外国との関わりが大切だと思います。そこで私は筑波未来市も外国との姉妹都市の関係を持つことを提案します。外国の姉妹都市があれば、その国の人に来ていただいて、授業を開いてもらったり、ホームステイや中高生の交換派遣、それぞれの国の文化交流までもが可能になると思います。また、様々な国の文化を知ることで、他の国に興味を持ち、世界が広がり、世界で通用する国際的な筑波未来市へと発展させていくことができると思います。市長答弁、茨城県内自治体の姉妹都市締結状況を見ますと、44市町村のうち、外国と姉妹都市を提携している市町村は、21市町村です。交流の内容は各市町村様々ですが、行政視察団をお互いに派遣して交流を図ったり、中学生派遣や中学生受け入れを実施している市町村もあります。当市の友好都市締結事業ですが、今年の1月17日に埼玉県伊奈町と当市としては初めてとなる友好都市の提携を結んでいます。これからも国内での友好都市提携を進めていきながら、合わせて海外との姉妹都市についても進めていきたいと考えています。ただ、他の市町村より伺った話によると、海外の都市との姉妹都市提携については、行政が主導して、市民の交流が何もない都市と締結すると、締結しただけで、その後の交流が途絶えてしまうということもあると伺っています。現在、都市に住んでいる外国人の方は、今年の5月末、数日現在で327人です。市としましては、海外との市内都市を提携する前に、このような市内の外国の方と市民とが交流できるようなことを考え、その人たちの母国と国際交流に発展していくようなことができないかを調査研究している状況です。今後は市内の外国に精通した人の協力を得ながら、海外との交流事業についてどのようなことができるかを検討してまいりたいと考えています。いずれにしましても、国際交流とは外国語を話せることや外国の文化を理解することも重要ですが、自分たちが暮らすこの日本の文化を理解して、正しく外国の方に伝えることも重要であると考えます。お互いの異なる文化を尊重し合いながら共に生活することができる。 真に国際感覚を持つ人材の育成が重要であると考えます。市では国際的な視野を持った人材を育成するために、市としてでき得る国際交流活動と国際理解教育を進めてまいりたいと考えます。河川などに不法投棄されたゴミの処理について、渡辺聡議員、稲中3年、質問。僕は休日に小貝川沿いの土手の道路を自転車で通ることが多いのですが、ふと川の方を見たり、土手の下の方を見たりすると、ゴミが捨てられていることが多く、なぜ捨てられたままなのかと思います。ゴミの種類は、ビニール袋に入っている小さめのものから、テレビなどの電化製品というような大きいものまであります。このままでは、川の自然環境が悪くなると同時に、見た目にもあまり良くないと思います。土手周辺には不法投棄をしないように呼びかけている看板がありますが、ゴミを見るたびにどうすればいいのか、いつも疑問に思っています。市内に不法投棄された電化製品など、大きいゴミはどのように処理されているのでしょうか。市長答弁。つくばみらい市を流れる鬼怒川、小貝川のような大きな河川の管理については、国土交通省が行っています。国土交通省では、堤防の見回りに合わせ、河川敷の不法投棄を監視するとともに、不法投棄があった場合は、速やかに回収を行っています。また、河川の管理や、不法投棄されないために、毎年数回の草刈りを実施しています。市でも、鬼怒川・小貝川堤防の一部で、市の道路として利用している約 24km を、国土交通省と合同で草刈りを実施しています。他にも、毎年7月に、河川環境の保全・再生を図るため、鬼怒川・小貝川クリーン大作戦を実施し、本年も7月13日に地域の皆様と共に実施しました。ついに河川以外の場所への不法投棄についてお話しします。交差点付近の道路沿いなどには、車の窓から投げ捨てられたと思われる食べ物の容器や空き缶、ペットボトルなどを目にすることがあると思います。そういった小さなゴミも、いわゆるポイ捨てから、家具や家電製品などの大きいものまで、道路沿いなど公共の場所に不法投棄されたゴミは、市から業者に委託し、定期的に見回りしていて、見つけ次第、回収しています。また、通報により、市の職員が回収することもあり、たくさんの費用をかけて処分しています。不法投棄は一部の心ない人によるもので、罪悪感がある人ならしないはずです。また、ゴミのポイ捨てをなくそうと、市内一斉清掃を5月30日のゴミゼロの日に近い日曜日と、11月末の日曜日の年に近い、市民の皆様のご協力を得て実施しています。ポイ捨てと軽い言葉で表現されますが、ゴミの不法投棄であり、犯罪となり得る行為であります。子供たちに善悪の教育をすべき大人が、不法投棄やポイ捨てをしてしまうのは大変に恥ずべき行為だと思いますので、すぐやめていただくように今後も活動を続けてまいります。